皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。1月22日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、小さな成功を突破口にというお話です。まあ、ここまで来まして、どうしていいかわからないというような方たちは今非常に多いわけでありますね。思考停止、行動停止になっちゃった人は、まあ、たくさんいます。まあ、無理もないっちゃ無理もないんですけども、なんかしようとしたときですね、やっぱり物事のやり方として最初に小さな成功をして、それでそこを突破口にする、小さなサクセスストーリーを作り上げてそれを突破口にするっていうのが一番常識的な物事の進め方なんです。こうなかなかですね、こうまあ仕事も根本的になんか変えようと思ってライフスタイル変えようと思うのもですね、まあ、なかなかその簡単には踏ん切りつかないもんだと思うんですね。で、踏ん切りつかないままですね、ぼやぼやしてんと時間だけ経っちゃって金もどんどんなくなっちゃって、で追い詰められちゃったのはワンパターンですね。ですからそのお勧めしたいのは、前からその知っていってみてあってと申しますでしょ。知っていってみてあってっていうのはやっぱりなんかその新しい世界を広げるための新しい人脈作りっていうような意味ですよね。でこの人脈作りだっていろんな人が世の中いるんで、自分にぴったり合う人が最初にパッと見つかるなんてことは まあまずないわけであります。しかしですね、こう見ず知らずの人たちとチームを組んで何かやってみて、例えば別にそれね、なんかみんなでじゃあもう一回集まって、お茶でもしましょうという一つミーティングの設定ができるだけでもあれ小さな成功なんですね。あれはなんか LINE でですね、お互いにこのね、LINE を交換し合って、メッセージのやり取りが始まったっていうことだけでも、実は小さな成功なんです。あるいはそのインターネット上でですね、何かこういろんな人と、どっか、掲示板みたいなところですね、まあ X なんかでもいい、Facebook でもいいですけども、あるいは、あれそこでもね、TikTok でもいいですけども、なんか自分が投稿してそれに対して何か反応が返ってきたというだけでも、これは小さな成功ですね。すなわち新しい人脈を得るということでは、紛れもなくそれ紛れもなく新しい人がそこに来たってことでしょ。だからなんかその先にね、まあちょっと継続的にもっとなんか付き合っていくだとか、あるいは何か仕事するとかいうことがあるのかないのか、それ全然最初分からなくても、とにかく一番初めに人との交流が始まったということはすごく大きな一歩なんです。でみんなですね、やっぱりこの最初の一歩をですね、大事にしないようなところがあるんですよ。最初の一歩を大事にしないと、あれ先々ダメですよ。あれ、広がらないですよ。いやもうね、一人二人じゃ始まんないから、最初にシステムを作ってね、仕掛けを作って大量に100人1000人集めようなんて言ってやってんとですね、一人一人との交流がですね、実になおざりになってきまして、結局はなんかまあその時ね、たまたま集まったっていうか、なんかメリットがあったとか、たまたまなんか目立ったというだけで集まった人だけの集団になっちゃって、実は新しい人脈という意味では全然人脈にならないってことがよくあるんですね。そのまあ一円を大事にしろ、一つの円を大事にしろってことそのもので、実はその一人との間の関係が、一人の他人との間の関係が一つ前に進めば、それ非常に大きな発展なんですね。のうちまあ家族、親族、それから会社の中の人間関係っていうのは、これはもう嫌がおうでもそこにありますね。自分で関係を作るなんてことしなくてもそこに人間関係ありますから、まあこれはですね、まあ、いわゆる身内みたいなもんで、その関係はまあ天下り的にね、自分の目の前にあるわけであります。そうではなくて、自分から開拓する その人間関係っていうのは自分と向こうが全くの他人なわけですね。他人がそこで縁を結ぶということが大事でしょう。でここをやっぱり小さな成功から広げていくためには、最初に会った人とまあ縁が遠くなるまで一応付き合ってみるってことですね。まあ話をしてみるとか、どっか行ってみるとかね。だからそれもそのまあ自然に縁が遠くなるってことよくあるんですよ。あ、気がついたら最近あの人から連絡ないな、こっちも連絡ないな、まあそんなものかなって終わることは珍しくないんです。でもそれでいいんですね。っていうのはその特に何か目標を決めたりして一緒にやっていくってこと以外はですね、まあ、人間関係を作ったり離れたりするのもまあ自由じゃないですか。人の思いとかよく変わりますのでね、あるいは事情も変わりますから、あんまりこの一つの縁に執着する必要はないし、執着すると逆に良くないですね。そうじゃなくて、なんかとりあえず新しい縁を結ぶことができた、そして今回どこまでその縁を発展させることができたか、その人間関係を、この一人との縁をどこまで進化させることができたかっていうことが、実は成功の、まあ、具体的な姿なわけであります。サクセスの姿なんです。私は子供の頃はですね、まあ、ユースホステルとか結構流行ってましてね、まあ、高い旅館ホテルはね、高かったですから、ユースホステルか民宿ぐらいしか我々、まあ、泊まるところがなくてですね、いずれもですね、まあ、相部屋とか大部屋にですね、この、まあ、二段ベッドみたいに並んでる、そういうのがほとんどだったですね。個室ってのはまずないですね。まあ、民宿なんかも本当にね、なんかの時にちょっと一人で泊まることになっちゃって、一人で泊まることありますけど、まあ誰か連れがいりゃね、まあ同部屋になるし、まあ海水浴とか好きになりますと、もっと大部屋にね、何人も一緒に寝るってことは珍しくなかったですね。それからユースホステルなんかの場合は、私ら泊まった頃は夕方か夜ですね、行事があるんですよね。食事の後なんかみんなで集まってゲームしましょうとかですね、そういうのが当たり前でありましたから、見ず知らずの人とダンスを踊ったりですね、まあなんかゲームやったりって、逆にそれが当たり前で、だからまあ旅に行ったら必ず誰か知らない人と交流して帰ってくると。電車の座席なんかもですね、昔は結構向かい合わせなんですね。特急だとまあ一つ向き多かったですが、急行になりますともう向かい合わせですね。だからやっぱり知らない人とですね話するとか、まあ酒飲むなんてことは、決して珍しくなかったですね。でまあだからそういうもんだと思って暮らしておりましたから、あんまり違和感なかったんですけど、今そこまで逆に言うと他人とその交流できるだけでも大きな進歩だと思いますよ。今ですから民泊みたいなところでね、安く泊まれる、まあ昔のユースホステルみたいなところですね、こういうとこ結構人気あるんだそうですよ。まあ若い人でも年配の人でもね、このそういう民泊みたいなところ泊まってね、見ず知らずの人たちと交流深めるっていうのはやっぱりとってもいいことですよ。それ人気あるそうで、いやそういうところで新しいなんか、縁を得られたら、これは大いなる進歩ですね。でまあ実際ね、ずっとメールでも LINE でも電話でも交流が続けばさらに素晴らしいし、今度もう一回どっか行きますから一緒に行きましょうかなんて、もっともっと素晴らしいですよね。そういうなんかその良き縁を広げるってのはとてもいいことで、でその中にやっぱりその思わぬ共通の友人がいたりですね、あるいはなんかその共通の趣味があったりすることが多いんですね。そうするとまたそれ広がるでしょう。で今度はだから今度移住とか定住とかそういう話になってくると、やっぱりそういう縁を広げるっていう以外ないんですね。まず交流人口と、まあ、定住っていう前には交流ってありましてですね、交流の後に定住があるんですよ。交流ってのはまあ主に観光みたいなもんですね。もうその相手先の人たちとまあ定期的にまあ会っていくってことですね。まあいつも行ってね、そこと、まあ、畑田んぼやってるのはその田んぼ畑仕事しに行きますよね。そういうところで向こうの人たちとも出会うし、まあ何らかの方法でですね、その定期的に通って向こうの人たちと交流深めていくわけですね。でそれは特になんか目的あるわけでもないわけですね。まあ 双方縁があればね、そこでまあ新しくそこ家を借りて住むなんてこともできますけども、最初からわからないわけですから、まあとにかくなんか縁が広がればいいなと思っていくわけですよね。で受け入れる方もですね、特に衰退、人口が減ってるとこですね、まあなんかこのままじゃどうしようもないから誰か来てくんないかなと思ってるところは多いんですよ。まあ全てとは言わないけども、まあそういうとこが結構あってですね、だからまあとにかく、いろいろね、生活習慣の考え方も違うとこが多いですから、まあ、やっぱ交流しながら、まあ、定住するかどうか決めて実際に定住してみるとかね、まあそういう順番になってきますね。仕事なんかの場合はですね、まあ基本的にはその不特定多数を相手にしたその仕事の探し方と、まあ縁があるから仕事始めるのと2種類ありますね。例えばそのどっかね、求人サイトに応募するっていうのは、まあ不特定多数相手にしたところで縁を結ぶっていうことですから、非常に機械的な縁で、情って言いますかね、心情的にはあまりつながっていないんですよね。お互いよく知らないですよね。この条件で、まあ、働きます、働かせてくださいってことでありますから、非常にこの、まあ、人間関係としては非常にシンプルでありましてですね、何かお互いその役割さえ果たしさえすればそれでいいと、こういうやり方ですね。しかしこれだとですね、言ってみると、まあその今みたいな世の中はですね、こう長く働いてたからといってそこで人間関係深まるわけでもないんですよね。したがってですから、なんとなく機械的な縁だけでやっててもその先がなかなか進まないんですよね。まあとにかく機械的な縁でどっか入ったら、まあその後そこでね、職場で人間関係どんどん結んでいけばいいですけども、そうでないとですね、なかなかこう広がらないでしょ。反対ながら、なんか起業しようみたいな形でね、話を盛り上がってやっていくときっていうのは、やっぱりそのよく相手知ってないと起業とかできませんからね。まあよく相手知ってあっても、後で別れることも喧嘩することも珍しくないですけども、けそもそも相手よく知ってないとですね、何も始まりませんから、まあ人間関係深くしていって、まあ初めて、まあそこで何か縁が生まれる、起業ができるという、そういうことでありますから、まあ気がついたら、なんかその一つ全然他人と新しい仕事ができていたというふうになっていくんですよね。したがってとにかくその最後にね、こうどこまで成功するかっていう話をみんな気にするんだけども、そのもっともっと前で、全くの他人ととりあえず交流を始めて、それを続けてみましょうと、最初に出会ったこの一人との縁を続けてみましょうっていうことを繰り返しできるようになることが、一番私は早道だと思いますね。なかなかそのうまくいかない場合は、自分の中に何か問題があるんですよね。誰と何かつけようとしてもなかなかうまくいかないっていうのは、自分の中に何か問題あることが多いんですよ。だから途中でね、なかなかその先進まないっていうのも、これはまたですね、自分の中に問題あることが多くて、だから人と付き合うと自分がよく見えてくる部分がありますね。そういう経験を積みながら、だんだんだんだん前に突破して人間関係を深めていくことができれば、それが小さな成功ですから、まあその積み重ねが、まあやっぱり世の中の中で自分が認められてるっていうことを実感につながりましてね、より大きな成功につながっていくんだろうと思うんですよ。だからまあ本当にますますね、世の中こう慌ただしくなっておりますが、焦る人もいるし、これからどうしようって人も多いんですけども、とにかく何もしないと何も始まらないんで、小さな成功を突破口にするように、自分なりに誰かと付き合ってみたらいいと思いますね。国の発展なんかもそうなんですけども、全く誰も知らないことを新しくやろうと思ったって、これは誰も動いてくれないですね。だからしょうがないから金配るわけですよ。金を配って何かやれって話になりますな。太陽光発電だとか風車だとかですね、まあ、原子力なんてもな、誰も最初からやりたくてやろうなんて言いませんから、金をばらまいてやらせるわけですな。で、金をばらまいて一つね、なんかそのうまくいくとですね、でそこでそのまあ仕事やった人がね、儲かったと、儲かったって話がね、成功の話、サクセスの話になって、俺も儲かりたいからってみんな始めていくわけですね。そうするとですね、結局その金の力で成功したも話っていうのは、最後まで金の力なんですよ。だから金が取り入れたら全て終わりですな。 権力もそうですね。権力に基づいて何かやってるとですね、権力を失った瞬間に何もなくなるんですね。まあ、地位を失った瞬間に何もなくなるサラリーマンみたいなことになってくるわけですよ。バカみたいな話でしょ。だから金とか地位とか、まあ、地位権力ね、で縁を結んだっていうのはですね、いくらやってもなんか非常に不安定だね。まあやりたい放題やって金稼いで逃げようとかね、いうことならまあ話は別なんですけど、もう今それはなかなかできませんでしょ。ねえ、そんな甘い話はありませんので、やっぱり金とか権力でその縁を結ぼうっていうのは、ああ、もうお勧めしませんね。すごくこう仕事も荒れるし人間関係も荒れてきますよね。で、不信感の塊になってきますよね。ああいうのはやっぱり難しいと思いますね。で、大体ですね、この自分でいろいろやってみると、自分の癖とか、自分のうまくいくところがだんだん見えてくるわけですね。だからまあ、戦後の日本なんかだとですね、まあ、品質改善ですよね。品質を改善して、当時まだロボットとかない時代ですから、品質改善によって、その競争力を高めるという戦略が非常にうまくいったわけでありますな。だからその、まあ、戦後何もない時にですね、より良い品質のものを作ろうと思って、まあ、頑張って売れると。で、それが評判になると。で、もっと売れると。まあ、こういう、まあ、小さな成功を繰り返しながらね、まあ、日本の製造業は広がっていったと思うんですね。世界の製造業になってたと思うんですよ。だからやっぱり、まあ、本田さんもそうですけども、小さな町工場から始まったわけでしょう。やっぱり小さな成功を大きな成功に変えていったわけですね。だから最初から金の話をするとですね、この金では権力の話をすると小さな成功とか見えなくなるんですよ。そんなもんいくら金集めてどんと人雇っちゃえばいいとかね、どっかの会社買ってきちゃえばいいとか、その結果はそういうふうになるかもしれませんけども、小さな成功を積み重ねていないから人脈もノウハウも何にも育ってないんだね。なんかやっつけ仕事みたいなことで全部終わっちゃうわけですよね。報酬だけだらけ上を持ってっちゃうというですね、バカみたいな話になりますから、そんなこといくらやってたって疲弊するだけなんですよね。やっぱり自分の手元で小さな成功を積み重ねていかないと、その先が大きく伸びるってことはないと思います。だからそのまあ人間関係がその一番の真ん中にありますけどもね、まあ、例えばものづくりでも何でも自分とこで、まあ、芸術ともいいですよ、自分とこで何が成功するか考えて、人から認められるようなものをまずとにかく作ることだね。これはすごいって言われるものを作ってみる。あの仕事だったら、あの人仕事できるんだということをね、みんなが実感するようないい仕事を一回やってみることですね。だからその、まあ、一点突破主義っていうんでしょうかね。一番初めはなんかいろいろやろうとか相場の的に考えてもダメだから、ビジネスモデルだとかそういうややこしいこと言わないでですね、なんかここでとにかくこの案件、このものづくり、この芸術、これを成功させるっていうやり方がいいと思いますね。で、なんかそれをね、やっぱり他人がね、認めてくれるということになりますと、自分の自信にもなりますし、次の仕事につながっていくでしょう。だからやっぱりこの、無理してね、最初に金かけるような経営なんかやると、もうそれだけで行き詰まりますから、できるだけ経営は身軽にしといて、余計なことやらないで、その一点突破主義で、自分の成功をできるだけ早く手にすると、そのために最初頑張るというのが一番オーソドックスで、一番その何て言いますかね、未来の発展性がある仕事の起こし方であり進め方だろうと私は思いますね。今後ですね、まあ確かに、一国中心主義っていうことでいきますけども。逆にですね、世界は自分たちの強みをお互いに交換し合う時代に入っていくと考えるべきなんですよ。世界で同じものを作らせてね、価格競争して競わせるというのは今までの国際ルールでありますけども、これがもう廃止になりましてね、今度は各国それぞれが強みを持って世界に出てってお互いに強みを交換し合おうという、こういう時代じゃないですか。従ってだから慌ててでかいものを設けたら世界をね、動かそうなんて思っても成功しないんで、経済の国の経済の運営もですね、やっぱりその国の人たちが自力でやって成功する小さな成功をまず手にして、これをいかに国際的な競争力に こう進化させていくかというそういうやり方ですよね。でこの小さな成功は民衆からしか生まれませんので、まあ国がいろいろね助けることはそれはいいですけども、基本的には民衆が担い手でありますから、民の力を使ってやらない成功はちっとも成功になりませんのでね、国としてですね、まあ、そのあたりをよく考えてですね、注意深く地道にやる人たちを集めることが最初に重要だと思いますね。最初から結果を求めると多分成功しないですね。まあこんなことで慌ただしいですけども、まあ皆さん着実にやってまいりましょうというところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、小さな成功を突破口にということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。